恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよヨセフがエジプトでファラオ様に仕える高い位、総理大臣のような位に就きました。新しい出発です。46節を言いますと、ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。この30歳という年齢は、心を定めて思い切って立ち上がる鍵となる数字のようです。イエス様もナザレの町を出て、いよいよ神様の技を始めるために立ち上がったのが30歳でした。イエス様に並べるのはあまりにもおこがましいのですが、私がこの内灘の地に牧師として招かれたのがちょうど30歳の時でした。この教会にも今ちょうど30歳前後の方々が多くおられます。私は名簿でその30前後の方々の名前をずっとですねリストを作りまして、とても励まされ、大きな期待を持たされました。これからの教会はまさにこの若い人々がいかに主に期待し、主に献身し、主のご栄光のために勇気を持って立ち上がるかにかかっているわけです。もちろんそれ以前の、いやそれよりもずっと年を食った者たちはもういいのか、いいえ決してそうではありませんけど、しかしこの30歳前後の方々に私たちは大きな期待をかけ、彼らのために祈り期待を与えたいと思うのです。さてヨセフはこうしてエジプトの文化に溶け込んでいきます。エジプトの名前を彼は持ちます。45節、パロはヨセフにサフェナテ・パネアハという名を与えた。そしてエジプト人の奥さんを持ちます。アセナテという奥さんと結婚をします。そしてエジプト語を話すようになり、エジプト人の復興に生活を始めるのです。しかしイスラエルの神様への信仰だけは決して失わない。自分がイスラエル人であることを忘れない。そのことを示すのがヨセフに与えられた二人の子供に付けられた名前です。長男がマナセ、二番目がエフライム。もう一度51、52を読ませていただきます。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科とを忘れさせたからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。マナセ、主が、神様が忘れさせてくださった。ヨセフも苦しかったんです。寂しかったんです。辛かったんです。お兄さんたちに妬まれ、エジプトに売り飛ばされたこと、愛するお父さん、ヤコブの家から遠く離されて奴隷の身に落とされていること、ポティファルの奥さんの性的誘惑に悩まされ、無実の罪で訴えられたこと、信頼していた主人ポティファルに信じてもらえず牢獄に入れられたこと、牢で出会った検釈官に2年間も忘れられていたこと、聖書に現れない他にも多くの辛さを彼は味わったのです。合計13年間の辛く寂しい日々でした。しかしヨセフは神様が忘れさせてくださったといつまでも過去にこだわらない生き方を身につけたのです。そしてそのことがエフライム、実り多い人生の秘訣だったわけです。もしヨセフがいつまでも過去にこだわって、お兄さんのしたこと、ポティファルの奥さんのしたこと、ポティファルのしたこと、検釈官のしたこと、そういったことを恨みつらみを数えながら、 後ろ向きに生きていたら、彼の人生はそこで終わっていたのです。今日のメッセージの題を、忘れることの恵みと題させていただきました。皆さんの中にも、最近物忘れがひどくなったなぁとですね、感じられる方が少なからずいらっしゃると思うのです。私なんかも本当に物忘れがひどくって、でもそんなことを言いますと、いや心配ない。今に始まったことじゃなくて昔からそうだったからなんてですね、慰めともつかないような言葉をいただくんですけど、しかしこの物忘れで困ることっていうのはよくありますよね。どっかであったんですけど、名前が出てこない。もう頭の中で一生懸命、はい、上を書きくけこさしすせぞ。どっかで引っかからないかとですね、探すこと皆さんありません？実は先週、私に会いたいっていう方が高知からいらっしゃいまして、そして私はどなたっていうの全然言われなくって、そして高知から来た。私に会いたい。でもどうしてもスケジュールが合わなくってですね、結局会えなかったんです。でも電話でお話できたんです。なんと、私が小学校4年生の時の担任の先生。わかります？私の小学校4年生の担任の先生がちょうど金沢を旅行をしていて、そして、ミキちゃんに会いたい。私は覚えてないんです。でもなんと不思議なことに、この方っていうのは、金沢中央教会にお医者さんのクリスチャン、岡田先生っていう先生いらっしゃいます。その岡田先生のお母さんなんです。そして2、3年前にクリスチャンになられたっていうですね、もう驚くべき私はニュースで、ということで、次回ぜひともお会いしましょうとですね、話し合ったんですけど、ですね、でも未だに私の頭の中には思い出していません。電話番号もなかなか困りますよね。最近頭に2がついたので、せっかく覚えていた語呂合わせが狂ってしまって、これは困りましたね。電話番号が出てこない。未だに、本籍地はと聞かれると、私書けないんです。本籍地。あなたさん、アホやないのなんてそんな顔してみないで。本籍地が出てこないんですよ。本籍地はって言われると、ちょっと待ってくださいねと言って、財布から免許証を出して、免許証を見て、初めてわかるんです。あ、私の本籍地は、石川県金沢市泉の町5丁目59番地。あ、覚えられないんです。これは今で始まったことじゃなくて昔からなんですけど、皆さんご自分の車のナンバー覚えてます？大抵の方覚えてるんでしょうかね。私今まで何台も車、中古から中古へと乗り換えましたけど、一度も自分の車のナンバーを覚えたことがない。覚えられない。ですから呼び出しを食らっても全然自分の車呼ばれてるとは思えないわけです。ね、本当にですね、こう、忘れてしまうは覚えられない。この脳細胞っていうのは20歳を境に年ごとに減少しているそうですね。それも無残なほどのスピードでブチブチブチブチブチブチブチブチ脳細胞は死んでるそうです。ちょっと皆さん静かにこう脳細胞の死んでいる音聞こえます？ご自分の脳細胞が皆さんの頭の中で今ブチブチブチブチ死んでるんですよ。20歳以上の方。大変ですね。それが私たちなんです。ところが、私たちしばしば、他人のこと、他人の罪について、他人の仕打ちについて、決して忘れない。あの日、あの時、あそこで、あんなことを言われた、された。そうしたことだけはいつまでも鮮やかに覚えてしまう。自分の失敗、これにはいつでも言い訳があります。忙しくて、ストレスが溜まってイライラしていたので、ついつい、その日は気分が悪かったので、そんなことをするつもりではなかったんだけど、この次は決してしない。しかし他人に対してはどんな言い訳も認めない。私たちは率直に、 自分がいかに高慢で、利己的で、意地悪で、妬み深くて、身勝手で、馬鹿げた存在であるかを知っておりたいものです。しかしそれを認めないで、他人の中にのみ、それを見つけ出して責めてしまう。三浦綾子さんの書かれた本の中に、明日のあなたへというエッセイ集があります。この中にこんな一節がありました。人が鼻くそをほじくっていると、いかにも汚くて下品に思うが、自分が鼻くそをほじくっているときには、その自覚はない。同じことをしているのだから、同じように評価すべきなのだが、私たちは生来生まれつき不公平に人を裁いている。本当に自分が悪かったと思えるとき、人間は思いもかけぬ大きな平安が与えられるのだ。罪がわかるとき、神が見えてくる。驚くべき新しい世界がわかってくるのだ。人間はどれほど他者を許したかで、その人間の価値がわかると言われている。皆さん、私たちの教会に与えられている大きな祝福、たくさんあるんですけれども、その中で筆頭に挙げたいのが、多くの子供たちの存在です。共に、この祝福を大いに主に感謝したいと思うのです。しかし、子供が多くなるということは同時に、賑やかになるということでもあります。子供はいつも元気です。そして長い時間じっとしておれません。礼拝中でも子育て中のお父さんやお母さんはひやひやしながら申し訳ない気持ちで出たり入ったりするわけです。しかしそれでもやはり礼拝中子供がうるさい。礼拝ぐらいは静かに過ごしたいという声がこう聞こえてくるわけです。私たちは今から約20年前に一つの大きな決断をしました。子供は母子室か別室に引き離して、大人だけの静かな礼拝を守るか、主の前には家族揃って出る。親と子供が一緒に出て、それで少々賑やかになってもその方を選ぶか、私たちはその時長い議論試行錯誤をしながら、その中から、家族揃って主の前に出ることが主の御心であり、そこにある祝福を、私たちは選択したのです。その頃、同じ20年前、子育て真っ最中のお母さんお父さんたちは、他の人に本当に気を使いながら、一生懸命でこの形の礼拝を守ってきたんです。ところが、20年経ちますと子育てが終わって、あの頃のことを忘れまして、若いお母さんたちに対して、どうもしつけがなってない。なんとかしなさい。無神経だ。静かに礼拝を守りたいなんていうですね、声がこう聞こえてくるわけです。これはほんの一例なんですけど、私たちは他者を許すことを学ばねばならないのです。そのために、まず私たちが学び、経験すべきことは、神様の私たちへの許しと、その罪を忘れてくださるという事実です。ご一緒に詩編の103編を開いてみましょう。詩編の103編。これだけは引用しておきませんでした。ご自分の聖書で見ておいていただきたかったからです。詩編103編。2節3節ご一緒に読んでみましょう。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。はい。また同じく、103編の8節から13節までご一緒に読んでみましょう。今日の、実は少子の招きの言葉のところなんですが、8節からご一緒に、はい。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、 いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。はい。神様は、あなたを私を豊かに許し、その罪を忘れてくださる。遠く離してくださる。その理由はなぜでしょうか？それは14節にその理由があるんです。14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。すなわち神様があなたを私を憐れみ許し忘れてくださるのは、いかに私たちが弱いものであるかをご存知だからだというのです。許しは他の人の弱さを理解することから学び取るというのです。ヨセフが過去を許し忘れたということ、それはお兄さんたちの立場を考える余裕があったんでしょう。私だけがエコひいきされて、美しい洋服を着せられて、そんなことをされたらお兄さんたち妬むのが当たり前。その上、あの二つの夢の話をシャーシャーいけシャーシャーとですね、してしまったんだから。もし私がお兄さんの立場だったら、きっと同じことを弟にしていたかもしれない。ポチファルの奥さん。ご主人は外の、に出ずっぱりの仕事人間。きっと、寂しかったのに違いない。ポチファル。奥さんを信頼していて、証拠まで挙げて、奴隷の私の言い分なんか聞く余裕がなかった、仕方がなかったかもしれない。倹約感、嬉しさのあまり私のことを忘れてしまう、それが人間のありのままの姿。2年目に思い出してくれただけでも本当に感謝しなくちゃ。他の人の弱さを理解することができたヨセフだったのに違いないのです。第一コリントの13章の5節、愛の章に、愛は人のした悪を思わずとあります。この悪を思わずという思うという言葉は当時の会計用語だと言われています。すなわち元帳に記入するという意味です。誰かのしたこと言ったことを自分の心の元帳の中にしっかりこう記入する。しばしば私たちはそういった過去の元帳を開いて、薄れかかっている過去の記録をまた強く書き直してしまって、まだあれは終わってないとですね、今でしたら、このコンピューターでですね、この消去ボタンをポンと押す、まさに愛は、人のした悪を消去ボタンを押して消し去るということなんですね。神様は、あなたの罪、私の罪をもう思い出さない。許した。忘れた。神様が私たちはあなたの罪を許すということは一体どういうことなんでしょうか？神様だから罪を許すっていうのは簡単なことなんでしょうか？いいよいいよ。あれはもう終わったことにしてあげよう。済んだことにしてあげよう。水に流して、なんてですね。いいえ、神様にとって罪を許すということは大変なことです。聖であり、義であられる神様は、罪をもし見逃していいよいいよ、なかったことにしてあげるよ、と言ったならば、これは神様は神様ではなくなる。神様にはそれはできない。罪はすべて神様に対する負債のようなものです。その負債を全部神様がご自身で引っかぶる。その被害を全部自分で支払って埋め合わせることなしには罪の許しっていうことはありえないのです。最近の祈り会でまた先週の十字架の黙想っていうしおりに書かせていただきましたが、 私たちの神様への罪は、それはちょうど負債と同じで、もし金額をつけるとすれば、1万タラントだとイエス様が例え話で語られました。1万タラント。これは、今の値段にすれば、なんと、1兆5000億円に当たるって言うんです。あなたの私の神様に対する罪は、あなたがそれほどでないと思っても実は1兆5000億円に値するって言うんです。野村証券第一勧業銀行、目じゃないです。あなたの私の罪が1兆5000億円に値するとしたら、私たちどうやって償えるんでしょうか。それがどれほど大きいかを示すのが、イエス・キリストの十字架なのです。イエス様が十字架にかかって、血を流して死んでくださることなしには、1兆5000億というこの罪は支払われなかったわけです。そしてイエス様は十字架の上で息を引き取る前にこう言われました。すべてが終わった。実はこれも会計用語です。すなわち、全額支払い済み。そうなんです。私たちみんなが神の前に払い切ることのできない罪の負債を負って、しかし神様はそれを全部イエス・キリストの十字架によって全額支払い済み、あなたを訴える負債、その証書を十字架に釘付けて破ってくださったのです。イエス様の十字架によって、あなたの私のそれほどの罪が許されたのですから、私たちが他の人の罪を見るとき、それは本当に小さな小さなことだと見る目を持ちたいものです。イエス様のあの例え話によれば、それは、あなたが神様に対して犯して許されたその罪に比べれば、60万分の1、100デナリだというのです。しかしそれに私たちは目くじらを立ててしまうのです。マタイ18章35節、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないでないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。許さないなら、その人生は実りない人生になってしまうというのです。エペソ人への手紙4章31、32節。どうぞアウトラインの9番、ご一緒に読んでみましょう。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに、皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。はい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、悪意。これらが私たちの人生を蝕み、実りを失わせる破壊的なあり方なのです。実は今年私の家の庭のリンゴ、見られる方はご覧になるとわかるように、たくさん実をつけたんです。去年も20数個実をつけたんですけど、今年は100個以上実をつけてるんです。ところが困ったことに、葉っぱにですね、黄色い斑点がいっぱい出て、後ろに変な気持ちの悪いつぶつ、こう、何かがついてですね、どうも気全体が病気になってるんですね。どうしようか。いろいろ本で調べて、これはどういう病気なのか調べるんですけど、よくわからないし、農薬使いたくないしですね、どうしようかなと思って、リンゴ作りの名人である糸の兄弟に今朝の第一礼拝で聞きました。そうしましたら、糸の兄弟が礼拝終わってから見てくださいまして、帰ってくるなり、先生、実がつきすぎ。あんなに実がついたら、ほっといたら、栄養不足で死んじゃう。もったいなくてもったいなくて。今年は百数十個。子羊クラブのあの子供たちに一回収穫の機会を与えようかななんて思ってたんですけど、どうもダメのようです。ですね。本当に私たちの人生を蝕む病気、 こういったものだっていうのです。かえってお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ヨセフがエフライム、実り豊かな人生を送ることができたのは、過去にこだわって生きることを拒み、許しに生き忘れることができたからです。忘れることが実り豊かな人生の秘訣。じゃあどうやって忘れるかです。忘れろと言われても、私たちの記憶に残っているわけです。この脳細胞にショック療法でですね、この記憶を取っちゃうんでしょうか？脳の外科手術によって記憶を取るんでしょうか？いえ。ヨセフも、記憶から消し去ったというわけではないのです。許して忘れるということは三つのこと。第一番目に、そのことを思い出しても記憶に残っていても、もう痛まない。そのことを思い出しても同時に苦々しさが蘇らない。イエス・キリストによってそのことをしっかりしておくということです。私自身、過去に犯した様々な罪の思い出や、また人から言われたされた様々な思い出、記憶にしっかりもちろんあります。でもいつも私は明かしさせていただくように、主にあって一つのことをさせていただいているのです。そのことを思い出すと、その記憶のところに一本の赤いバラが見えるようにしてあるのです。そのことを思い出すと同時に赤いバラも見えて、あれは主の十字架によって許され、もう済んだことなんだと、過去の記憶に赤いバラを刺してある。忘れるっていうことは、もうそのことでくよくよしない苦々しい思いを持たない。第二番目に、許して忘れるっていうことは、もう決して他の人に話さないということです。私たちはしばしばもう済んだこと、もう許してますよ。ところが私たちはそれをまた別の人に話してしまうのです。あの人はあんなこと、これは許したことにはならない、忘れていないわけです。もう他の人に話さない。そして第三に、全く何もなかったかのように接する。いや、かえって、そのようなことを通して、さらに深い関わりを持つように進んでいく。これこそがエペソ4章32節が私たちに示している方向なのです。互いに許し合う、豊かな実りエフライムの人生、それが、キリストの十字架のゆえに私たちに可能になったのです。今日もしあなたの心の中に互いにそのような思いがあれば、ぜひぜひ許し合いのひとときをあなたのうちに、また互いのうちに持っていただきたいのです。最近見つけた一つの素敵な詩を紹介して締めくくりたいと思います。大木実という詩人の、俳優ではありません、俳優にありましたね、昔ね、わかる、うなずく人は結構な人ですが、大木実という方はですね、7歳でお母さんと死別し、11歳の時に大震災のために義理のお母さん、弟さん、妹さんを失い、結婚をしたその同じ年に召集を受けて戦争に行き、貧乏と病気で苦しみ抜いた詩人なんですが、こんな詩を歌うたび、僕は弱い自分を励ます。前、
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。